DJ Takemoto Kouji
now。 はいどうも、タケモトラジオでございます。今日はもういつぶりでしょうか、ずっとね続けていくぞということで言ってたんですけれども、えらい空いてしまいまして、この方と一緒に進めていきたいと思います。
ご無沙汰してます。祖前大坪と申します。
よいしょー、自宅スタジオに、
はい、
お邪魔いたしております。めっちゃくちゃすっきりしてましてね。
そうですかね。
だからそれぐらい空いたってことですよ。もうあの机の、ね、大きさ、はい、まあ、あのずっと聞いてた方はですね、もう巨大コンソールがあった時代があって、う
ん、そんなこともありましたね。
初めての時は僕はそれがもうあった時代しか知らないですから、はいはいはい、
あ、そっか。
それがあり、はい、いつの間にかそれが壁に立てかけられデスクがね、ゆうちゃんとまあパソコンがあってみたいな感じだったんですけど、うん、そこからさらになんかこうデスクがちっちゃくなったんですか、これは。
いやいや、もう何も変わってないんですけど、ね、
変わってないですか、うん、なんか今もう我々ちょっとあの床にちっちゃいね、はいはい、机があってそこにまあ座ってる感じなんですけど、うん、すごいなんかスペースが広くなった感じが。
なんかもうでも正直前の感じを忘れちゃったんですけど、でも一回竹本さんが最後の収録した後に多分すごい断捨離をしてて、なんかもう段ボール7袋とか、
おお、段ボール、
段ボールじゃないな、袋7袋、
そんなに物ありました逆に。
あの多分押し入れというかクローゼットにすごいいろんなものがあったのをだいぶ処分して、で三段ボックスとかみたいなのがいっぱいあったのが全部中に入って、
は
い、それでいろいろ機材関係も引き出しにしまって、ね、で机の位置も多分だいぶ壁側に寄したんで、
そういうことですね、
うん、多分そうじゃないですかね。
どんどん変化していきますね。
そうなんですよ。
でそれで、はい、その変化といえばですね、はい、さっき実はこの回す前に、はい、あの最近ちょっとえらいハマってるもんがあるんだということで、
はい、
人生3回目ぐらいの VR、
ね、
これちょっとね体験させてもらったんですけど、でも僕の VR の初めての体験なんで、
はいはい、
もうそれこそプレイステーションのやつで、
あ、はいはい、
ちょっと出始め体験版で、
はいはいはい、
なんかあのそれつけて、うん、深海の中に入っていって、
サメが
来るっていう、
はいはいはい、
でそのサメをどうこうするわけでもないっていう、ね、
そうですよね、見れるだけですもんね。
そう、あんなのが僕の1回目で、
あ、そっか、
ほとんどなかったんですけど、今つけさせてもらった VR、はい、普通になんていうかパソコンの画面がもう、
そう、
目の前に広げて仕事ができるレベルの、
できちゃうんですよね。
何ですか？
やっぱあの PSVR ってやっぱ出た時革命でしたけど、はい、
うんうん、
画質もすごい今あの、まあ、メタクエストですよね、
はい、
今最新の、
そうですね、今ね、
今話題のメタクエスト3で、僕もすごい VR って割とまあいいかなって感じだったんですよ、
うんうん、
現実的じゃなかったというか、
はい、
まあ、まだそのソフト系が追いついてないっていう印象が強かったんで、うん、あまり通ってなかったんですけど、ちょっとここ最近やっぱ VR をつける機会というかがあったのと、やっぱビジョンプロが発表された、アップルの
あれね、すごかったですね、
すごいやつですよね、
プレゼンだけですけどね、
うん、まあ、まだ出てないですけど、日本の発売が24年の12月なんで、
あれそんな先なんですね。なんかもう出るよみたいな。
あの米国版が、米国版が今年の末とかなんで、
そう、
欲しい人はまあアメリカに行って買うんだろうなっていう。
ああ、なるほどね。
うん、
いやでも今、うん、そのメタクエストの、
うん、
つけましたけど、
はい、
いやなんかあの時に見たあの感じというか、
そうですね。
もう手の動きだけで画面を、
うん、
近くにしたり遠くにしたりとか、手のひらの上にメニューが出るだ、なんかこう目の前にあるパソコンのキーボードがリアルで一応手元にもちゃんと見えたりとか、
そう、結構まあそのビジョンプロが正直どれぐらいのクオリティで出るかって、まあすごいとは言われてるんですけど、つけた人によると、 まあでもクエストはそのいわゆるコンシューマー向け、一般人向けとして安く出してる、7万9000円とかで買えるんで、ちょっと高いですけどね。
でもそれでも、うん、あのレベル、
あのレベルです。
あの仕事
使えます、
使えますよね。
全然使えるレベルで、うんうんうん、出してくれるんで。
だからあれって言ったら、はい、今僕が、まあ、やらせてもらった時は、うん、まあ、ノートパソコンが目の前に、まあ、
そうですね、
で、
う
ん、でそれとは別に今この空間 に, こう空間にモニターがあってって感じ で, です、ね、うん、両方とも見れるっちゃ見れた状況 で,
で、ね、うん、
あのモニターの画面も増えるんですか。
そう、最大一応5枚まで。
5枚何見んの、
何、そう、何見んのってなるんで僕も
デイトレーダー、
ね、ま、そう
あれぐらいの感じですね。
そう、だから僕は、まあ、2枚とかで十分なんですけど、うんうんうん、一応バーチャル上にモニターが出せて、
編集作業とか、うん、まあ、編集どころか、
そう、
作る時もあの画面でやって、
あの画面でできちゃうっていう。そう、
いやーすごいな。
でも、まあ、正直な話言うとまだ頑張ってつけてる段階ではありますよね、
うん、ああ、そう、
うん、やっぱ重たいし。
まあまあ、頭に全部ね、そうそうそう、かぶる感じにはなるんでね。
だし、ヘッドホンができないとか。
ああ、うん。
やっぱ、普段使いの、それはつけてない時と比べると、つけてる方が違和感はあるんで、うんうん、まあ、慣れようっていう段階で使って。
これを、
うん、
まあ、慣れよう、慣らして最終目標としては、やっぱりその、アップルの、うん。
ビジョンプロに。
行きたいと。
行きたいということで。
そう、練習。
練習です。
買ってすぐそっちに行けるように今。
そう。
練習してるんですか。
練習、そう、イマーシブになるとかないと。
珍しい。
いやいや、でも、これ、酔うんですよ、やっぱり。
あー、なるほど。
そう。
そういうことか。
付け始めに酔うんですよ。僕、すごい酔いには強い方で、
うんうんうん、
全然酔った感覚を知らなかったんですけど、
うんうん、
シューティングゲームをして、
お
う、もう、吐く勢いで酔って。そう、初めて酔っちゃって。
それは、
うん、
リアルすぎてというか。
いや、
何が。
多分
単純に慣れ、
同じ場所でずっとぐるぐる回るんですよ。
あ、そうか。
そう、移動は、例えばシューティングゲームって移動はジョイスティックなんですよね、
うんうんうん、
で、あと軽い1メートル範囲内の動きは自分でできるんですけど、
はいはい、
そう、移動はジョイスティックで方向転換は自分で振り向くから。
ああ、そういうことか。
結果として一応同じ場所でくるくる回り続けるってことをしてて、
そういうことなんですね。
っていうのが結構僕は大きくて、
あ、
やばかったです、
まあ、本当に。じゃあ物理的に酔ったってことですね。
そう
三半規管が
そうやられましたね。
なるほど。
っていうのも、まあ、でもやり続けてたらちょっとずつ、
まあね、
うん、慣れてきたっていうのもあって。
いや、じゃあこれで慣れて、
そう、
ね、
ビジョンプロに。
ビジョンプロ
行きたいなっていう。
いや、ビジョンプロでもお高いでしょ。あれは。この前の高いやつですもんね。
本当に高いです
ね。本当に高いですもんね。だから、これは何倍 ?7、8倍。
ですかね。まあ、
レートがどうなるかもちょっと怖いですよね。
そう。現在のレートで、うん、まあ、50万円
く
ら
い。高いぜ。
アメリカドルで3500ドルなんで。
うんうんうん、
だから、まあ、レートがね、それこそ、数年前に安定ぐらいまで安定すれば、まあ、40万いかないぐらいで買えるんじゃないかなっていう感じなんですけど、うんうん、
いやー、すごい。それでも VR を、うん、まあ、する機会が増えたっていうのはやっぱり仕事で、
う
ん、
そうですね、
その、まあ、当然音楽作ってるんですから、
うん、
そのこれに対応した音楽を作ったり、
うん、
みたいな、
まあ、そういうのもできたらいいなっていう、まだやっぱまだ掘り下げ段階ですよね、
うん、
正直難しいです。非常に難しいです。
でもほら、
うん、
なんかドルビーのすご
い
やつあったじゃないですか。
はいはいはい、ありましたね。
あれはもう今、
うん、
結構定番化
そうですね。
していってないですか。
していっているんだけど、やっぱりそのまあ単純に制作コストはすごいかかるんで、
うんうん、
まあなかなか大手しかできてない現状がある中で。まあ、僕らみたいなクリエイターが一人でヘッドホンで、まあ、一応できるっちゃできるんで、
うんうん、
まあ、そこをこう模索しつつ作ってるっていうのはもちろんありますね。で、多分正直僕らが今やってる音源はやっぱビジョンプロとか、
うんうん、
まあ、今だと AirPods とかで聞くに最適化されてるのかなっていう。これすごい、まあ、ややこしい話、
うん、
メタクエストとかで今見れる、例えばVR チャットっていう、
はい、
VR 上に なんか自分のアバターをなんか好きなやつに着替えて、うん、あの仮想空間でこう世界中の人とやり取りできるっていうのがあるんですけど、でそれってワールドをこう作れるんですよ自分で。でそういうワールドで、まあ、いわゆる似たようなあの空間オーディオじゃないですけど、右から聞こえてくる左から聞こえてくるあるんですけど、まあちょっとゲーム制作のソフトとかになってくるんで、
そうそう、
音楽制作とはちょっとまだ話が変わってくるっていうので、
そうなってる音というよりはどう聞こえるかのシステム的な、
そう、要はゲームのね、アバターの要はその右にアバターがいたらちゃんと右に音を配置するっていうようなのを、まあ多分考え方で言うと僕らがやってるものと同じなんですけど、あのちょっとあのソフトが変わってくるっていうのがあって、僕はあの様子見ですねそこは。
なので
単純にあの VR はもう趣味で、僕の生活を豊かにしたくて買ったっていう、
こう心の豊かさを超えて、
そうなんですよ。
いやでも確かにこれは面白いですね。
ちょっとね、でそれこそお皿洗いしながらYouTube とか Netflix とか見れるんですよ。
いやまあでも見れるでしょうけど、そう見れるでしょうけど、
でも一番やりたかった YouTube の例えば秒数を飛ばすとか、
はいはいはい、
広告を、まあ、僕あの有料プランなんで広告はないんですけど、うん、広告を飛ばすとか、
はいはい、
手濡れたらできないじゃないですか。
確かに。この広告スキップが。
手濡れたらできない。そう、いつも僕が iPad でやってた時は、うん、もう唇で画面にチューして、タッチしてたんですよ。本当に。
いや、もう手拭きやもん、それぐらい。
そうそうそう、ね、泡がついたりとか、そう。っていう、そのめんどくささも、うん、要はバーチャル上の画面を押すだけなんで。
うん、もう関係ないですもんね。
そう。結構感動しましたよ、それ。
そう。これができるんだっていう。
そう。
はあ。でもそれで、まあ、ストレスが一個一個ね、なくなっていくっていう。
ちょっとずつ。
ことですか。
はあ。頭につけるストレスはあの追加されました。
新しいの増えてるやん。新しいのが増えてモテる。そう。いや、でも、いや、この体験はでも絶対みんなやってほしいですね、
うん、結構ねバカにならなかったですね。
いや僕みたいにちょっとだけ、うん、ちょっと昔に出始めに、うん、それこそそのお店ソニーのお店とかで体験版とかで やったっていう人は、うんうん、もう時代変わってます。これ今僕やりましたけど、ね、全然違う、うん、
まあ、あとやっぱゲームだけだとなかなか厳しいですよね、うん、VR ってもう日常生活のレベルで本当にその電話するときに相手の顔がもうその実物レベルで見れるとか、それこそ仕事で使うパソコンの拡張で使うっていう、まあやっぱその実世界の補助ぐらいまで来れば VR ってめちゃめちゃ有意義になりますね。やっぱ
いやでも本当にさっき言ってたその画面をね5個出せるっていうのって言ったらその例えでまあデイトレーダーっていうことを言いましたけど、デイトレーダーはリアルであんだけの枚数出してるのが、
そう、
もうそれもいらなくなるわけですね。それだけでも、もうコスト面も、
そう、モニターが、ね、
カットできるし、
モニターがなくなるんで、
そう、で電力ね、そんな使わなくなる。
そう、
おい、結構いいんじゃ
ない。だからプログラマーの人とかは、うん、やっぱあの僕みたいにヘッドホンつけたりしない人はもうみんな塗り替えてるぐらい。みんなじゃないですけど、うん、まああの結構 VR ゴーグルで。もうそのあのバーチャル空間上にモニター出して、
うんうんうん、
で縦画面とかに、ね、簡単にできるんで、そう
か、そう、要はプログラムがめっちゃ長いのも、
そう縦画面に簡単にできるんで、画面を縦にしなくていいからその、うんうんうん、VR 上でできるんで、そうっていうのとか、まあ、やっぱとにかく画面見る系の人はすごく重宝してるっぽいですよね。
いや未来やな。
未来でしたね。
未来でしたね。
完成形ではないですけど、まあ未来ですよね、
うんうん、いや本当にやっぱここ来ると毎回なんかこう新しい経験ができるからやっぱここは僕はやっぱちょっと来ないとダメ
です、ね、いやよかった本当に。いやこれでも何が怖いって、
うん、
VR ゴーグルこれ、まあはい、メタクエスト、
はい、
はい、もう一台ありますからね。
え、どういうこと。あもうなんと、ね、これ形が違いますけど、まあ、はい、ゴーグル型の VR の、はい、
そうなんですよ。
マシンがありますよ。これは何ですか。
これはピコ4っていう。
ピコ4、
はい、
あ、なんかさせた。
そう、あの、そう、あの装着すると反応するようになってるんですよ。っていう、まあで、 ピコ4っていうのは、はい、TikTok の運営してるバイトダンスですかね、
はいはいはい、
が、まあ、力入れて作ってる VR ゴーグルで、
うんうんうん、
こっちは安いんですよ、4万9000円とかで買えるんで。
おお、あ、なんか、
うん、
あの家電量販店とかでもなんかこの辺は、うん、
ちょっとね、
ちょっとね、
置いてますよ、
ね、ちょっとだけあったりしますね。
そうなんです、
は
あ
は
あ、でまあやっぱ単純に VR をまず何なのかっていう感動してみたい人は、
うん、
ピコ4が多分一番安いしおすすめです、
ね。まあ、体験版としてもこれが
そう、 YouTube もまあネット上で見るって感じなんですけど、
うんうんうん、
アプリがちょっとないのでアプリ対応が少なくて、
はあ、なるほど。
やっぱ そこはアメリカ企業であるメタの方がやっぱ強いっていうのが、
確かにね、
うん、あるんですけど、
うんうんうん、
まあでもネット検索で大体のもの見れるっていうのと、
うんうん、
まあ最低限映画見たりとか、まあだからほぼネットでいろいろああだこうだするっていうもの、
うんうん、
で、あ、そうか、結構はしょっちゃってたな。パソコンでも VR ってできるんですけど、
パソコンで VR、
そう、パソコンで VR をやってその情報をこの VR ゴーグルに送って見るっていう、
はあ、なるほど、
まだまあ PSVR みたいな使い方もできるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことですね。
そう、それをするならピコ4の方が軽くて使いやすいっていうのはありますね。
軽いっていうのはもう物理的に、
物理的にちょっと軽いっていうのと、そのバッテリーがメタクエストって全部前にあるんで、うん、
あ、このゴーグルになってるところ全部が
ギュッてなってるんで、うん、長時間つけてるとほっぺが痛くなるんですよね。
あ、
ほっぺで支える
感じ、上からそういうことね、
そう、
はいはい、
なんですけどピコ4って、
うん、
後ろにバッテリーを積んでるっていうのがあって、
なるほど、
そう、後頭部になるんですかね、
うんうんうん、
なるんで寝転ぶのはちょっと厳しいんですけど、めちゃめちゃ体が楽なんですよ。
あ、バランスがいいわけですね、前後でね、
っていう違いとか。
うーん、
でそれをクエストでやるにはちょっと2万ぐらい課金したりしないといけない。
あ、一応そういう、
あるんですよ、
こうカスタムできるものが
あるんですけど、
あるんですね。
ただまあ、純正を買うと2万ぐらいします、
ね、そういうことだ。
うん、ガチるとだからまあ10万超えちゃうんですよね、どうしても。
やっぱりね、
うん、
やっていくと。
そう、ただまあ
でももうここにさ2個
そう2台
2台あるじゃないですか、本体がえ、ハマったんってどれぐらい前ですか？
8月です。
全然半年も経ってない。え、3ヶ月とか
3ヶ月ですね。今11月なんで、
収録11月入ったとこぐらいなんで、はい、早すぎますね。
8月に、まあ、知り合いの家で初めてなんだかんだ VR を触らせてもらって、
うんうんうん、
やばいぞこれはと、まあいつか買うだろうな、
うんうん、
が今買いますになって、
すごいな、ハマったね。で
9月頭にピコ4を買いました。
どうした、なんかボートで当たった
いやいやいや、まあ安かったんで、
お勝ちした
安かったんでねそうそうそう、いや、
あら、そう、
それで、まあ、2ヶ月ぐらい使ってて、もともとクエスト3が出ますよと、
はいはい、
言われてたんですけど、
うんうん、
待てなかったんですよね。
あ、
で実はまあ細かい話なんですけど、
うん、
まあ、この中身のレンズ、
はいはい、
ピコ4の方が結構良かったりとか、
意
外と、
あ、そうなんですね、
意外とスペック的にも、まあ、意外と負けてないんですよね、
うんうんうん、
そう、安いのに。
ソフトだけ、
ソフトだけです、
ソフトだけが、
そう、
頑張ってほしい。
そうなんですよ。で、まあ、メタクエストになって、まあ、チップが2倍の速度になったってのもあるんで、まあ、スペック的にはそれはクエストの方がいいんですけど、そう、そういうちょっとなんかところどころいいところがそれぞれ分散してるんで、どっちもいるっていう、
この、まあ、過渡期間のあるエピソードですね。
そうですね、1個じゃできないっていう、
ね、また、まあ、間違いなくこれはもう企業がこれからどんどんいろんな声を集めて、ね、
うん、
よくしていくから、
1年の進化がやばいです、
ね、いやー、すごいな。でもこれ1年後にはこう変わってるわけです
から。変わってますね、多分
ね。
もう変わってますね。
はぁ、いや、驚きです。目の前にね、VR のゴーグルが2つ並ぶ日もあるとはね。
思ってなかったですよね。
思ってなかったっすね。そして、まあ、その VR の横にですね、
はい、
なんと、アナログな雑誌が一冊置いてありますが。
そう。
はい。いや、
これまあ繋がるようで繋がる、繋がらないようで繋がるか。
はいはい、何ですか、これは。タイトルがポップエイドというタイトルのポップエイドマガジンで、
はいはい、
ね。
ちょっとあのバナジーを先に紹介するのもあれなんですけど、まあ、ちょっと僕
はい、ということで気になるポップエイドという雑誌が登場したところで本日の配信は以上となります。前半後半に分けて久々の当然大坪くんの自宅スタジオからのインタビュートーク、ちょっと調べたら前回出てもらったのがですね2022年の5月ということでね、本当1年半空きましたね。楽しみにしていた方本当申し訳ございません。後半はまた来週配信いたしますので楽しみにしておいてください。そしてこちらの竹本ラジオは出てみたいという方募集中でございます。一応リモートでも対応もできるということになっておりますので、 PR したいものあるよ、竹本浩二にインタビューしてほしいよ、何でも結構でございます。いらっしゃいましたら、インスタグラムとか、まあ、X とか、私メールメッセージ開放しておりますので、 DM で出てみたいよという方言っていただければ、そちらでちょっとお話をねちょっと聞かせていただいて、いけるとなれば収録ということになっていきますので、ぜひ楽しみにしておいてください。有料コースもありますのでね、それもまた DM でお問い合わせください。よろしくお願いいたします。ということで以上竹本ラジオでした。また次回の配信を楽しみにしておいてください。バイバイ。
Thank you for the listening. 竹本ラジオ。